DJ 小金虫樹液の泉。この番組はなぜか聞きたくなるをテーマに雑学アハ体験を提供する番組です。ラジオ初心者の小金虫がリスナーにとっての樹液のような存在を目指します。もう夏ですねっていうお話をしようと思ったんですけど、まず皆様に一つ謝罪がありまして、前々回と前回の6月の分の放送についてなんですけど、オープニングのテーマ変わってるのに一切何もそれに触れてなかったと思うんですけど、それにはですね深い事情がありまして、ちょっとオープニングテーマをこういうあのかっこいいテクノっぽいやつに変えようっていう風に思ったのが収録の当日でして、で収録の当日に坪松さんに一応これにしたいですっていう風のを送ったんですけど、さすがに当日じゃ準備できないっていうことで、まあとりあえず収録中は今まで通りのオープニングを聞きながらやってたんですね。なので本当にねこちらの不手際でというか、もう一重にね坪松さんの能力不足によりそういう事態になってしまいました。謝罪を申し上げます。この番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは DJ 小金虫樹液の泉、今回も張り切ってまいりましょう。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2020開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2020年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル
頭の体操。このコーナーでは頭の体操の問題を考えるのが大好きな小金虫が頭の体操の問題を皆様に出します。でこの番組のラストに正解を発表しますので、それまでに皆さん頭をひねってなんだろうなって考えてみてください。てか皆さんちゃんと解いてますこれ。まあ、解けない、一生懸命解いて解けないんだったらいいですけど、解こうともしないのはちょっとねダメですから。私激おこぷんぷん丸なんで。でそうしましたら今日の問題です。超意地悪です。金貨が入った5つの袋があります。それぞれに結構な枚数入ってるんですけど、入ってる枚数はそれぞれの袋で違います。でこういった問題におなじみの偽金貨が入った袋が2つだけ混じっています。2つですね。で本物の金貨は1枚 100g で、偽金貨は1枚 90g です。偽金貨の袋2つを割り出すためには最低で何回計量器を使う必要がありますか。計量器ですね今回。で計量器、なんかこの手の問題ってちょっと前提から言うと天秤で測ってそれぞれの袋の金貨の重さを比較すると思うんですけど、今回は天秤じゃなくて計量器が与えられてますんで、もう 1g 単位で正確に測れます。で、その5個のうち偽金貨が入った袋2つを割り出すために計量器は最低何回使う必要がありますかという問題です。もう一回言っといた方がいいかな。金貨が入った5つの袋があります。それぞれに結構入ってるんですが枚数はそれぞれ違います。金持ちですね。でそしておなじみの偽金貨が入った袋が混じってしまいました。しかも2つも。本物の金貨は1枚 100g、 偽金貨は1枚 90g です。偽金貨の袋2つを割り出すためには最低で何回計量器を使う必要がありますか。計量器は 1g 単位で正確に測れます。はい、皆さん頑張って考えてみてください。正解はエンディングで発表しますのでお楽しみに。
ミュージックゼロチャンネルをお聴きの皆様、ハモンのボーカル斉藤陽太です。斉藤陽太の知りたがりソン、この番組は知りたいことをテーマに斉藤陽太目線で掘り下げていくトークバラエティです。私が対話したインディーズアーティストを紹介する先出しインディーズアーティストのコーナーや、もっと知りたいあなたに送るもっと知りたがりソンなど、30分間盛りだくさんの内容です。ぜひ皆さんお聞きください。
ミュージックゼロチャンネル。
虫たちの目安箱。
このコーナーではリスナーさんからいただいたメッセージに対して私がなんか難癖をつけていきます。ということで、本日メッセージ1件いただいてます。ありがとうございます。ちょっと待ってくださいね。今ね、転職エージェントからの電話がかかってきちゃったんで無視します。ラジオネームゆめゆめとぐりさんからいただきました。アイコンが気になって聞いてみたらすごくいい声でびっくり。コガネムシさんはすごくいい声をしていますが、自分でもいい声だなぁと思う時はありますか？またその瞬間はどんな時ですか？これからも頑張ってください。いや、ありがとうございます。なんか普通に照れますね。まあ私自身が自分でいい声だなって思うのは、そうですね、四六時中24時間いつでもですかね。あの、声を発している時は常にいい声だなって感じてます。もう自分で一人で家でね、テレビゲームをやってる時もね、テレビ画面に対してんだよ、ふざけんなよボケがよって常にあの怒鳴ったりしてるんで、その瞬間もまあいい声だなって思ってます。スマブラとかをやってるとね、比較的そういうモードに入りやすいんですけど、まあ自分の声がね、あの精神安定剤の役割を果たしています。そんな感じで、まあこういう感じのあのお褒めいただいてるメッセージ、非常にね、あの嬉しいんですけど、全身がもう痒くなってジンマシン出ちゃうんで、あのできたらね、あの殺さないようにしてください。コガネムシデリケートですから、あいつらすぐ死んじゃうんで。ということでね、こんな感じでメッセージが来たら私があの、まあ、変な感じで返していきますんで、ぜひどしどしご応募お待ちしてます。よろしくお願いします。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。北山さとしです。北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。この番組はトンボことナレーターの北山さとしが妄想を披露したり、自らの偏った感性で気になるものを紹介したりする番組です。まさかのラジオなのにロケに行く。このロケ、一体伝わるのかどうか、その微妙な感じが逆に癖になるかもしれません。ぜひぜひ聞いてみてください。
ミュージックゼロチャンネル。
樹液学園ポジティブ。はい、都内有数の進学校である樹液学園にはポジティブという部活とネガティブという部活と帰宅部があります。で、そのポジティブではですね、皆様の間に起きたいいことなどを共有して世界が幸せになるんじゃないかなっていうふうに考えております。で、ポジティブ、要は、あの、みんなでいいことあったら報告しようねっていうコーナーです。で、私個人的にいいことなのか、ちょっとジャッジが難しいことがあったので、あの、皆様にも聞いていただいて、それはいいことだよとか、あの、それちょっと違うな、みたいな感じで、あの、聞いていただければと思います。ですね。これが、あの、俺のツイッターを見てる人は知ってる人もいると思うんですけど、2020年6月8日の午前、何時だこれ、午前8時ですね、になんか知らない人からペイペイで1575円送られてきたんですよ。で、あの、俺それまでペイペイのアプリすら入れてなくて、まずメッセージが届いたんですよ。で、フリーダイヤルからなんか急にそのメッセージが届いて、何々さんからペイペイ残高の受け取り依頼が届きました、ペイペイアプリでご確認くださいっていうやつだったんですね。で、なんかすげえ詐欺っぽいなと思って、
で、とりあえずそのフリーダイヤルからのメッセージなんで、フリーダイヤル検索したら、PayPay の公式なんですよ。ちゃんと PayPay 株式会社の、なんか PayPay してる社員たちの、なんか、今日もペイなんつってる あいつらのフリーダイヤルだったんですね。で、なんかじゃあ公式なんだったら、誰かが俺に1575円を送ろうとしてるってことは、まあ俺の知り合いなのかなと思って。でもその名前自体には全然心当たりもないし、第一俺ペイペイやってないし。で、それでですね、とりあえずペイペイのアプリは一旦入れてみたんです。なんでかっていうと、まあ、触らぬ神にたたりなしとは言ったもので、一旦、まあ、なんかそのままほっとけばいいとは思ったんですけど、1575円、俺が受け取らないことによって消滅したらちょっと嫌だなと思って。で、まあ、元の持ち主さんに返そうと思って一旦受け取ったんですね。で、これが後で調べてみたら、受け取らなければ、とりあえず送金は無効になると。元々の持ち主の残高としてそのまま維持されるってことは後で知ったんですけど、もう後の祭りですよね。で、受け取っちゃったんですよ。で、とりあえず受け取って、そのまま8時に受け取ったものを8時22分に、その相手の方に、1575円そのまま送金したんですね。で、メッセージが添えられるので、そのメッセージ欄に、おはようございます。どなたかの電話番号とお間違いになってはいませんか？いただいた1575円はとりあえずそのままお返ししますね。ポストともにあらんことを。って書いて送ったんですよ。で、まあそれで、まあ正直1575円を小さくはないんで、使っちゃおうかなとも思ったんですけど、まあそうやってね、拾ったお金をね、勝手に使ったら犯罪ですから。で、1575円もう受け取って返したことによって、俺の心の中はね、3000円分ぐらいいいことしたモードに入ってるんで、もう完全に元でゼロでね、3000円手に入れたも同じです。で、それで話が済めばよかったんですけど、で、6月10日ですね。6月10日の午前8時半、何々さんに支払いの取り消し、プラス1575円。つまりですね、相手の人が受け取ってくれてないんですよ。未だに俺の残高1575円だけそのままあるんです。これどうしたらいいんですかね。また送ってみても相手が受け取ってくんなかったら嫌だし、てか嫌だしっていうか、相手見てんのかな。これもしかしたら、さっき俺が読み上げたそのポストともにあらんことをっていうのを本当に書いたんで、もしかしたら俺がゆとりジェダイだと思われたのかもしれない。それがちょっと嫌だなっていう風に、ちょっと関わらないようにしなきゃ、1575円でこいつとの関わりきれるんだったらいいもんだわ、みたいな感じで、無視されてる可能性はありますね。これ今後どうしたらいいですかね。送るたびに相手がまた受け取らないってことになってくと、俺どんどんどんどんなんか、悪い方に心がぶれてって、1575円手出しちゃいそうなんで、このまま PayPay のアプリごと消しちゃうか、PayPay のフリーダイヤルにも電話したんですけど、ちょっと、全然繋がんなくて今日、忙しいみたいですね。今後ね、どうすればいいのか、皆様、まあ、ペイペイに詳しい人ばっかだと思うんで、皆さん、ね、脳に IC チップ埋め込んで、脳でペイペイ使ってるレベルのいい人たちばっかりだと思うので、そういう人たちがいたらね、ぜひ俺にこれどうしたらいいよ、みたいなことを教えてくれると、ありがたいです。その時にね、まだ俺のペイペイが1575円使ってなくて、そのまま置いてあったらね、返していきたいなと思ってるんで、何卒よろしくお願いいたします。こんな感じでね、これ全然ポジティブじゃねえ、ポジティブな、ポジティブな内容の手紙とか、あと出来事なんかを皆様でね共有して、で、あといいことしたとかというのを報告して、みんなでどんどんポジティブな気持ちになってもらおうと思ってます。では皆様からのメールをお待ちしております。よろしくお願いします。
息子のやる気のなさをどうにかするため、49歳にしてグラフィックデザイナーからラジオパーソナリティにジョブチェンジした男の愛と勇気と感動のドラマ。その先にあるのは夢か絶望か。来春全国東宝シネマズで公開予定。なわけないんですけど。
トムのおはこんちわ版。この番組は25年間グラフィックデザイナーをやってきた49歳の男がまあくだらない雑談を繰り広げて、小さじ1杯エロい話があるかな、そんな番組です。皆さんぜひ聞いてみてください。待ってます。
ミュージックゼロチャンネル。
樹液学園ネガティブ。樹液学園のネガティブ部長の小金虫です。ポジティブの部長と兼任しています。ネガティブではですね、皆様嫌なことがあったらそれを共有していただいて、世界がどんどんなんか不幸な方向になったらいいなと考えております。頭おかしいだろそいつで。ネガティブですね、なんか嫌なことっていうほどのことではないんですけど、まあ、ご存知の通り俺は仕事クビになったんで今転職活動中なんですけど、いろんな会社で、特にそうですね、一部上場してるような大企業さんだと就職面接の段階で適性試験っていうのがあるんですよ。で、面接で、まあ、これこれこう志望動機は何ですかとか、あなたの強いところは何ですかとか、チンチンが大きいとこですなんて言って面接を突破した後で適性試験で落とされるってこともあります。で、適性試験は例えばなんか携帯販売のお仕事だったら、適性試験の問題の中にこう携帯販売をしているとついついお客さんをぶん殴ってしまう、はいいいえみたいな問題があって、それではいって答えてるやつは通さないみたいな、そんな感じのなんか心理テスト的な問題をやらされるんですけど、なんか適性試験もいろんなタイプがあって、例えば今みたいな問題ではいいいえとか、どちらかといえばそうだ、どちらかといえば違うみたいな選択肢だったらいいんですけど、なんかこうどちらの意見の方が自分の意見に近いですかみたいなタイプがあるんですよ。で、この間あったのが、選択肢1、選択肢2、どちらが自分に近いですかっていうやつで、皆さんも考えてみてください。1つ目、他人の意見に従う方だ。2つ目、自分の意見を強く持つ方だ。時と場合によらないですかそれって。さ、他人の意見をよく聞いて、でその意見より自分の意見の方がいいって思ったら自分の意見言うし、あその意見すごくいいなって思ったら自分の意見を、まあ、引っ込めるとまでは言わないまでも、これこれこういう感じで、すごいいいですねとか、そういう話し合いをするでしょ。社会人ってそうでしょ。それがなんか他人の意見に流されるか自分の意見を押し通すかみたいな選択肢になっちゃうと、時と場合によるよみたいな感じ。例えばそうだな、なんかこれ飲み会とか全然好きじゃないんですよ、会社で行く飲み会。ほらで飲み会、そのお金を会社持ちだったらいいけども、なんか俺が多少1000円なり2000円なり出してってなるとなんでって思う。飲み会だって頑張っても、まあ、終電を言い訳にしても2時間ぐらいは拘束されるじゃないですか。本来その分って給料いただいてもいいぐらいじゃないですか。だって俺のプライベートの時間が死んでるわけだから、なんで会社の上司と飲み会行かなきゃいけないんですか。で、まあ、その話を置いといて、でなんかそこでさ、例えば上司がすごいこういい人で、飲み会あるんだけど、なんかもし嫌だったらいいんだけどさ、歓迎会も兼ねてるし、あもちろんお金は出さなくていいから、僕たちが出すからさ、来てくれないかな、もし小金虫くんが来ないんだったら、この飲み会自体ちょっと歓迎会っていう体だからなくなっちゃうんだけどって言われたら行きたいじゃん。まあ行きたいっていうか行ってもいいじゃん。ただそれがもしうこがちゃん、ふぅ、今日飲み会あんだけど来ない?ウェーイ!とか言われたら、絶対行かないじゃないですか、そんな上司に。だから、時と場合によるんだけど、その選択肢になんか時と場合によるっていうのはない。どちらが近いですかって答えなきゃいけない。人間って裏表ありますから。なんかそれでね、適性試験がよくわからないっていうね。
一応ね、それね、どちらとも言えないっていう真ん中っぽい答えもあるんだけど、そんな感じで回答してると大体全部どちらとも言えないになっちゃうんです。だって局面による質問ばっかりだから。でも全部どちらとも言えないにすると、それはそれで主体性がないみたいな理由で適正試験落とされたりするんで、もうよくわからないもう面接の印象で全部決めてもらって構わない。適正試験なんてね、なんかいい子ちゃんの答えしようと思えばできるし。そんな感じで、ネガティブでは自分がちょっと嫌だなって思ってたり、他の人にも共有したいなって思ってることなんかがあったら吐き出してもらって、世界をどんどん陰鬱でね、暴力に満ちた世界に変えていこうと思っています。はい、よろしくお願いします。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、 DJ ナオです。はい、私が担当しております DJ ナオの隠し部屋、この番組は、まあ私 DJ ナオがどうでもいいような日常のくだらない話、ハマってるアニメ、音楽、映画、こういったものを紹介させていただくコーナーや、自分が感じていること、日々感じていることをくだらなくダラダラと喋っている番組です。皆さんも共感いただけるところも少しはあるんじゃないかな。もしよかったらお時間があるときに聞いてみてください。よろしくお願いします。
ミュージックゼロチャンネル、
ゲーム。
このコーナーでは24歳じゃねえや、4歳の時にゲームデビューをして以来25年間ゲームを続けてきたコガネムシが、今までプレイしたゲームの中でも特に印象的だったゲームについて語ります。本日紹介するゲームはクソゲーでございます。ソニック・ザ・ヘッジホック2006です。よろしくお願いします。このソニック・ザ・ヘッジホック2006というゲームなんですが、まあ、言った通りクソゲーです。で、クソゲーなんですけど、今回紹介しようと思った理由が、皆様にプレイしてほしいからですね。で、ソニック・ザ・ヘッジホック2006は2006年に PS3 の発売と、あと、Xbox 360がその1年ぐらい前に出てたと思うんですけど、それのマルチで出てますね。なので、どっちか持ってれば一応遊べます。で、まあまずこのゲームがクソゲーたるゆえんなんですけど、というか皆さんソニックって知ってますかね？知名度的にはどんな感じなんですか？坪本さんはまずソニックってどういうゲームかっていうイメージありますか？あー、なんか坪本さんが今コマネチのポーズをしてて全く意味はわからないんですけど、坪本さん的にはそんなイメージなんですか？まあなんかソニックっていうスマブラとかにも出てるんでかなり有名だとは思うんですけど、青いハリネズミを操作してゴールに向かって走っていくみたいな、超高速で走りますこいつは。だいたい時速 2,300 キロぐらいで走ります、ね、でそれを操作してゴールに向かっていくっていうアクションゲームなんですけど、まずこのゲームなんでクソゲーって言われるかっていうとですね、ついに労働時間が長い、労働みたいになっちゃいましたけど、労働読み込み時間ですね。まずこうまあ、ストーリー始めるじゃないですか。で、ムービーが流れますよね、通常。で、そのムービーシーンに入る前に20秒ぐらいロードがあって、で、ムービーシーンが終わるとまたステージが始まるんで、その前に20秒ぐらいロードがあって、で、さらに長いステージだと、そのステージの前半後半部分で2、30秒ぐらいのロードが入ってきます。もう爽快感もクソもないゲームになってます。で、ストーリーとしては、まあ、一国の王女が、なんか、なんていうんですかね、こう、一年に一回のお祭りみたいなものをやっていて、そこにエッグマンが乱入してきて、てんやわんや、みたいな感じのお話なんですけど、まあ、言うならば、マリオとクッパの関係に非常に似てます。ソニックとエッグマンの関係は。で、まあ、このゲーム、まあ、クソゲーなんですけど、実際プレイした人からの評価はクソゲーにとどまらないっていうか、何がそこまで皆さんをね、プレイした皆さんをこう 想を言わせるかと言いますと、あのストーリーがめちゃくちゃいい。実際ソニックアドベンチャーシリーズっていうシリーズがありまして、そのソニックザ・ヘッジホッグ2006はアドベンチャーシリーズの系譜なんですけど、そのアドベンチャーシリーズは毎回ストーリーの良さで定評があります。で、ソニックチームと、あとシャドウチームっていうのと、あとシルバーチームっていう、あのシルバーっておじいちゃんじゃないです、シルバーっていうあのソニックの銀色みたいなキャラがいるんですけど、まあその3チームを交互に操作して、それぞれの目線から物語が展開していって、最終的には壮大な一つのタイムパラドックスものになるというストーリーなんですけど、まあ例えば未来から来たそのシルバーザ・ヘッジホッグっていうやつはソニックを殺そうとしてるんですよ。でソニックを殺そうとしている理由は、ソニックが存在するとシルバーたちがいる未来の世界は崩壊しちゃうんですね。炎の最悪っていうやつに襲われて、でまあソニックたちはそんなこと知らないんで、まあ未来の荒廃した世界にタイムワープをして、それを見に行って、でも俺が引き金って言われてもなみたいな感じになっちゃうんですけど、それでそんな感じで皆さんの目線からストーリー展開していって、実際にはソニックが引き金、未来の崩壊の引き金であるのは合ってたけども、ソニックが死ぬことによって炎の最悪を封じ込めてた王女の怒りが暴走してしまってみたいな、深い、非常になんか どんでん返しに次ぐどんでん返しで、最初のうちはなんか本当に断片的なストーリーなんで全然繋がってこないんですけど、最後の最後にこう、まあ、炎の最悪へイブリースっていうやつが復活して、まあなんかよくわかんないでっかいやつになって、そのでっかいやつをみんなで倒すんですけど、そこはね演出の良さも、あと BGM の良さも相まって非常に熱く燃える展開になります。なのでロード時間は確かに長い、ロード時間も長いし、ストーリーパートのムービーは面白いけども、まあアクションパートの実際操作する部分はクソゲーだし全然面白くないんだけども、ストーリーが面白いから続きは気になるみたいな感じです。ソニックをなんか実写でハリウッド映画化するんですけど、したんですけど実際。正直、そのソニック・ザ・ヘッジホッグ2006の内容そのままハリウッド映画化した方が良かったんじゃないかっていうぐらい完成度高い。とにかく面白い。タイムリープとかが大好きな人は特にね、まあ、こう、金銭に触れるようなストーリーになってると思います。まあね、でもね、特に、あとね、最後泣きます。泣きますっていうか、まあ泣くかどうかは本、もうプレイした本人次第だと思うんですけど、俺は泣きました。まあ最後の最後ね、すんごいネタバレ言うと、その、まあ壮大な、そう、ソニック、シャドウ、シルバーのそれぞれの目線から展開した物語が全部なかったことになるっていうエンディングなんですけど、ああ、言っちゃった。そんな感じなんで、まあ、そこに至るまでのね、描き方であったり演出であったりっていうのが非常に面白いので、ぜひご興味あれば、ただ覚悟はしてください。本当に覚悟してくださいね。ストーリー面白いって分かっててもそれだけじゃ進めないぐらいのクソゲー感なんで、もう本当にそれで実際プレイしてみたけど全然やる気起きなかったって言われても俺責任取りませんので、自己責任でやってみてください。多分中古1000円言ってるんじゃないかなと思います。そんな感じです。今日ご紹介したゲームはソニックザ・ヘッジホッグ2006でした。ありがとうございました。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様こんにちは、 DJ 山です。 DJ 山の魂の叫び、この番組は共感がテーマです。誰もが膝を打ち共感するネタからかなりマニアックなネタまで、いろんな話をしていく番組となっております。あれやといてのコーナーではリスナーの皆様からのさまざまな依頼に時間もお金も惜しまず、商品レビューやお店施設のお試し等幅広く受け付けております。ぜひお聞きください。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ GI エクスプローダー。
足先たらたらうろつき出してるくらいのチェーン、 けど
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ GI エクスプローダ
ー。ミュージックゼロチャンネル、
はい、皆さん、それでは第7回だか第8回だかをもう覚えてないですが、黄金虫樹液の泉いかがでしたでしょうか。もうね、あの番組の時間30分超えちゃったっていうことで、あの駆け足でやるように坪松さんに脅迫されてますんで、今も現実問題ナイフを突きつけられて、これ以上伸ばしたら、あーすみません。で、ですね、謎の答えを発表します。今回の謎はですね、金貨、なんだっけ、金貨が 100g の袋が3つと、偽金貨が 90g の袋が2つあって、計量器を最低何回使えばその、偽物を見極められるかなっていう問題だったんですが、これ超意地悪ですよ。金貨の重さの差が 10g もあるので、適当に例えばそれぞれの袋から3枚ぐらいずつ取って、あの手に持てば、3枚じゃ分かんなかったとしても10枚ぐらいずつ手に持てば、もうそれだけで 100g の差があるんで、計量器なんて使わずとも分かります。ということで、正解は計量器を使う回数は0回でした。はい、という感じです。この番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローをお待ちしております。ということで、 DJ 黄金虫樹液の泉、また、再来週お会いしましょう。この番組はIn Reality The Dream、 ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。